こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。聖書遊覧バス、モーセに率いられてのイスラエルの旅のアラノの旅、さあ一体何が起こるのでしょうか。聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記の32章と33章からです。では皆先生、よろしくお願いします。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。東京はうだるような暑さです。またすでに台風が次々と日本列島をこの襲い、まあ幸いそういう中にあっても守られながら今日の日を迎えています。本格的な夏の到来となっていますが、皆さんの住んでいらっしゃるそうした地域はいかがでございましょうか。さて今日私は東京を離れて長野県の駒ヶ根市というところに来ています。まあ、そこには私どもの付属施設であります駒ヶ根パノラマ愛の家という、そのような6000坪余りの敷地の中に、このチャペルやまた宿泊施設などがあり、またいろんな問題を抱えて東京あるいは自分たちの住んで長くおりましたそれぞれの地域を離れてしばらく身をそこから引き離さなければならないような、まあ、そういう辛い境遇にある方などをお迎えして、まあ、このところでしばらくの間静かに祈りの日々を過ごしながら、またケアしてくださる良きカウンセラーの先生方のご指導のもとで、体の疲れも分けてもその心と魂の傷や疲れを癒すために、まあ、静養する、まあ、そんなところなんですね。また折々いろいろな諸教会の方々が修了会あるいはキャンプなどをなさるためにこのところを訪れて、そして良き日々を過ごしてお帰りになるのです。まあそういう意味においては素晴らしい神様がくださった心と体と魂を復元するためのここは西洋地保養地、神の素晴らしい、楽園と言ってもいいかもしれませんね。まあ私はそこに参りましてこの数日を過ごしています。私の身を置いておりますその部屋から南の方を眺めますと、そこには雄大な中央アルプスがそびえ立っております。そして眼下には皆さんご存知でしょうか、天竜川という川が流れていまして、その川を隔てた向こう側に駒ヶ岳というこの標高3000メートル級の山々が連なって、そして中央アルプスを形成しています。 実にここから眺める景色は絶景というほかありません。いつの日か皆様方がお時間を与えられて、この地をお尋ねくださるならば、私も皆さんをご案内することもできましょう。そこからちょっと今、私はこの時間を与えられて、皆さんにこの放送を送らせていただいています。さあ、皆さんと共に、旧約聖書の出エジプト記の旅を続けてまいりましたね。聖書遊覧バスの旅、聖書の見どころを訪ねて、そういうシリーズをお届けしてまいりましたことですが、先般はいよいよモーセがあのシナイ山上で主から契約の石の板をそこに与えられて、神の塔の戒め、そしてまたそれにさらに加えて十回塔の戒めをさらに詳細にわたって、そこで神がああしてはならない、またこうすべきだということを事細かにモーセに告げ知らせた、そうしたこの場面をお話をいたしましたが、その続きを今日も皆さんと共に、この追いかけていきたいと思います。神はそこでモーセに幕屋という神との間で民と神がそこで日ごと夜ごと会見し、神の御心を告げ知らしめ、また民はそこに行き、神の前に自分たちの在り方を正す、そういう言ってみますと、神と人との間のそういう取り次ぎをするような、そんな場所にもなりました。それがこの幕屋というものでしたけれども、その幕屋をこのように建てなさいというのでですね、そこでその素材を、あるいは建て方を、寸法を、そういうことをですね、こと細かに告げ知らしめる、そういうそこで神のお告げがモーセに与えられたのですね。そしてその幕屋の中では食材を、あるいはその幕屋を覆うためにはどんなこの材料でその幕屋というものを覆わなければならないか、建てなければならないか、その壁板には何を使うか、横木には何を使うか、そしてその幕屋の中には至聖所と呼ばれる、特別に聖別されたといいましょうか、清め分かされた神聖な場がそこに用意されねばならなかったんですね。それを至聖所と申しましたが、その至聖所というものとその幕屋の他の場所とを隔てる、そういう垂れ幕、それもどういうものでなければならないか、そして幕屋の入り口にはどういうようなあしらいをし、そこに幕を立てねばならないか、出入りするためのそういう仕切りとしなければならないか、何よりも祭壇ですね。そういうこの祭司たちがそこに身を置き、そして神の前にひれ伏しながら祈りを捧げ、あるいはそこでもって生贄を捧げ、民との間を取り持つ、そういうために大事なそこで、この祭儀を行わなければならないわけですね。祭りごとを行わなければならないわけですね。そのための祭壇はどのようにしたらいいのか、そういうようなことですね。そしてそこには絶えず火を灯し続けねばならない、そういうこの油を灯すための そうした器、灯火皿、あるいはそこで、夜通し火を灯しておかなければならないので、まあ、そういう常夜灯をどうしたらいいのか、祭司がまたその時に身につける衣服は祭服はですね、祭りごとを司るための衣服はどのようなものでなければならないのか、そしてその衣服には胸当てをつけ、そしてまたそうした冠物をそこに被らねばならない、このそういうような一つ一つ、上着はどうしたらいいのか、あるいは下着はどうしたらいいのか、まあ、実に克明にですね、神はモーセにそれのことを指示するんですね。そしてそこで、この営みます祭儀、祭りごと儀式ですね、それは日々の執り行う神の前でのそうした捧げ物、そしてそこに絶えずこの神の前に営まねばならない一つ一つの営み方、この聖なる油を注ぐとか、香料を用いて香りを放すとか、そのためにこの手足を清めねばならないとか、まあそういうようなね、一つ一つのことを示すんですね。それからまた、まあ、各こういうものを建設するといいましょうか、建てるためにはどういう人物がそこで携わねばならないのか、そういうようなですね、まあ美に実際にそういうことが指し示される、まあ、こういうことがですね、あの市内の山の上に神の前にこの召し出されたモーセの前にそれがこの指し示されたんですね。そしてモーセはその一つ折りを神からしっかりと押しいただきながら、山を間もなくして下らんとする、まあ、その時だったんですね。モーセたちが山に登りました。そしてですね、この神の前に彼らが神聖なひとときを見舞いに持ちながら、まあ、山の下の民たち、モーセの帰りを待つ民たちはその間襟を正すといいましょうか、それこそ、身を清めてですね、そして彼らも同じようにこの日々、モーセの代理役でありますアロンがそこに、このとどめを置かれましたから、そのアロンの指導のもとでですね、この神を本当に恐れかしこみながら時を過ごしつつモーセの帰りを待たねばならなかったんですね。ところが間もなくしてモーセが全ての神から与えられるべき掟といいましょうか、そういう一つ一つの神の御心をお教えいただいて、そしてその契約の板を抱えながら彼らのもとに戻ってくるその直前にですね、実はこの民たちは大なる罪を犯してしまうんですね。またモーセの代理人でありますところのしっかり民を守るといいましょうか、そしてですね、民を導かなければならない、指導しなければならないアロンがこの民たちに巻き込まれてしまって、そして大なるしくじりをしてしまうんですね。まあ、そのことについてこの出エリト記はですね、32章以下にですね、その様子を記しています。どんなことが起こってしまったんでしょうか。そのことについて しばらくお話をいたしましょう。32章、もしお開きになることができる方があったらば、お開きになりながら、その32章、続いて33章の方をですね、ご一緒に見ていただきたいんです。こんなことが書かれていますね。モーセが山からなかなか降りてこないのを見てですね、民がアロンのもとに集まってきたんです。そしてこんなことを申しました。さあ、我々に先立って進む神々を作ってください。エジプトの国から我々を導き上った人、あのモーセがどうなってしまったのかわからないからです。こう言ってですね、アロンの前に押し寄せるがごとくに、この人々が、民の代表がやってきたんですね。アロンはですね、その彼らのただならない様子にきっと恐れをなしたに違いないんですね。そこで冷静にしっかりと毅然としてですね、何を言うか、そんな不信仰なことを言ってはならない、そして罪を犯してはならない、そしてモーセが戻ってくるのをしっかり待つべきだと、こういうふうにですね、言うべきところだったのにもかかわらずですね、このさあ我々に先立って進むべき神々を作ってくださいと、ね、モーセが山の上で神から与えられた大事な十戒のこの冒頭にある戒めは、決して乱れに神の名を捉えてはならない、神は唯一である、そして神を恐れて決して偶像を作ってはならない、こういうふうにですね、モーセに神が示されていたにもかかわらず、こともあろうにモーセはどこへ行ってしまったのかわからない、再び戻ってくるかどうかはわからない、我々は指導者を失った、これから進んでいくためにどうしたらいいんだろうか、そのために我々に先立ってこの私たちを導いてくれる指導者もさることながら、神々を作ってくださいと、まあなんという愚かなですね、大されたことを民たちは考えてしまったことでしょう。まあこれに対してこのアロンがですね、こう言ったんですよ。あなたたちの妻、あるいは息子、娘たちが身につけている金の耳輪を外して、私のところに持ってきなさいと、こういうふうにですね、アロンが彼らに命じたんです。なんていうことでしょう。何のためなんでしょう。民はそのようにアロンが即座に言いますもんですから、そこでですね、自分たちの家族のもとに戻っていって、身につけているところの金の耳輪を皆外させてですね、それを多量に集めてアロンのところに持ってきたんです。そうしましたらアロンはどうしたと皆さん思いますか。そこに山積みされたところのこの金の耳輪をですね、のみでそこでもってこの形を作って、しかも若い王子のそういう形を作って、それを火の中にこのくべるといいましょうか、投げ込んで、そしてそれをですね、この鋳造して、なんと金の格子を作ってしまったんです。そういう像を作ってしまったんですね。そうしますと、出来上がったそのアロンによって、今眼前にこの作り出された金の格子の像を見て、民たちはこう言ったんです。イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神々だと、こういうふうにですね、 民がそういうように叫んだんです。そしてですね、アロンはこれを見て、その前に祭壇を築き、そしてなんと明日主の祭りを行おうではないかと、みんなにそのようにお触れを出したんです。翌朝ですね、彼らはその前に集まってきて、そしてこの燔祭、焼き尽くす祭壇の上の捧げ物を捧げて、そして彼らは神との和解の印だと言ってですね、その生贄を捧げながら、そしてまたそこで飲み食いをしてですね、彼らは立って踊り狂って戯れたというんですね。まあ、なんという集体でしょう。まあ、乱畜騒ぎですね。まあ、よくお祭り騒ぎと申しますけれどもですね、そんなお祭り騒ぎをしたんですね。愛する皆さん、人間というのは、なんととんでもないことをしてかすもんでしょうか。しかも、アロンという大事な、この、モーセの代役を務めるこの大切な霊的な指導者が、民のこのような迫り来るこの申し出に恐れをなして、恐れをなしたどころか、そこでもって自分が正しい権威を発動するんではなくてですよ、そうした恐れの家にですね、なおもかつしかもその権威を手放すことをこのしたくはないのでですね、その権威にしがみつきながら、とんでもない彼らの心に迎合してですね、彼らのご機嫌を取るがごとく、このどうせ長い間モーセが戻ってこないことを見ると、何事が起こってモーセはこの世のものではもはやないのかもしれないと彼も思ってしまってですね、自己保身のためになんと偶像を作ってしまうという恐るべき大罪を犯し、そして背き反逆をしてしまうんですね。この追い込められると人間は何を考えるかわからないということですね。しかしある人はそういうような追い込まれた場面で目覚める人もいますね。そしてそういうような窮地の中でこそ真に自分の無力さを知り、神の前に本当にそこでもって助けを求めてひれ伏し神にすがる、そうしたより敬虔な思いをそこで取り込む、そういうこともまた片やあるわけですけども、魔が差すという言葉も世ではありますけれども、まあ魔が差したと言いましょうか、文字通りサタンの誘惑、悪魔のいざない、そして恐るべき不信仰と罪のそのような不信にですね、彼らは引き受かれてしまうという、まあ、こういう金の小石を作るという大失敗をしでかしてしまうんですね。さあ、この先は一体どうなっていくんでしょうか。来週皆さん、時が参りましたので、この続きはまた来週皆さんにお伝えしたいと思います。それも前に一言、先ほどこの私が放送録音をしております時に、この表では日暮らしが泣いていたんですが、あるいはこの私の録音している皆さんに送っておりますこの放送の中にも、その日暮らしの声がもし聞こえておいでになったならば、想像してください。そんな素晴らしい、森のあります、しかも眼前にはその森が開けて、この中央アルプスが雄大に広がる、こんな別天地で私は今日は皆さんにこの放送をお送りしました。ではまた来週、ごきげんよう、さようなら。
澄み渡る大空に、森山良子さんの歌でした。眼下に天竜川、目を上げると駒ヶ岳をはじめ中央アルプスの峰々を眺めながらの水野先生のお話でした。聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記の32章と33章、聖書遊覧バス94回を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。でお便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。